プリケツ先生のプリプリワールド。この番組は毎日をもっと快適に、そしてあでやかに過ごしたい大人女子の皆さんへ送るセルフケア&美力アップ番組です。プリケツ先生がちょっとした習慣で変わる体と心のケアをお伝えします。
はい、今日も始まりましたプリケツ先生のプリプリワールド。プリケツといえば三文幸子です。今週もプリケツを目指して張り切っていきましょう。気に入っていただけたら番組の評価やコメントをどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん今日もプリプリしておりますか？はい、ということでね、今日は第3回目。今日のタイトルはですね、なんと痩せたらげっそり、プリケツどころではなくなってしまいましたっていう、ちょっとね、なんか衝撃的なタイトルですけどね。これは実はですね、私はのところに結構ね、たくさん来る相談なのでね、こういう方が多いんじゃないかなっていうふうに思ってね、その話題について話していきたいと思います。私もですね、以前はちょっとね、2回目でも話しましたけどね、ヨガをね、指導を始めた時に、まあ、結構私もね、割とストイックめの、ヨガをねやってたんですけどね、その時、食事でとってたものがね、ビーガンっていうのかな、まあその当初で言うとマクロビオティック、今ねマクロビってちょっとなくなってきてますけども、まあ、そういうね食事方法をやったりとか、とにかく、まあ、ファスティングですね。その当初ね、こうちょっと流行り始めていたので、結構こう3日のねファスティングをやったりとかして、割とね過激なことっていうのかしらっていうのをねやってたんですね。でその時はとにかく、体を軽くしたかったからね、どっちかっていうと食べないっていうことを私の中でね選択してたんですね。その時はすでにねヨガの指導を始めてたんですけども、今ほど食事のこととかね栄養のこととかまだそんなに、分かっていなかった、勉強不足だった時だったので、まあ、とにかく食べないっていうね選択をしていたんですよ。なので、まあ、気づいたら、なんかね、なんていうのかな、こう体がこうカサカサになったり、ちょっとシワっぽくなったりね、前回も話しましたけど、お尻とか胸がねこうちょっとだらんって垂れてきたりとか、なんかこうちょっと疲れた風に見えたりね、そうで、これちょっと笑い話なんだけど、私がやってたヨガっていうのは結構ハードでね、もともとねそれはね男性向けにね作られたヨガなんだけど、それねこうちょっと結構やりすぎてね男性っぽくなってきちゃったみたいなね、体型がね、まあ、そういう時代もありましたね。はい、で私自身の、まあ、経験として、まあ、そういう経験があったんですけど、やっぱりねご相談に来られるね方のお話を聞いてると、このねちょっとこう痩せたらシワシワになってしまったとか、胸がなくなってしまったとか、結構ね大幅にダイエットされる方、例えば10キロとか、15キロとかね、結構大きく痩せられる方はね、こうちょっとこう皮がね、お腹の皮とかがねちょっとこうシワシワになっちゃっていくんですよね。まあそういうお悩みをねよく聞くんですけども、私のところにいらっしゃる方は40代から、50代60代の方がね多いので、まあ20代のお若い方はそうでもないんですけどね、やっぱりこうちょっと年齢が上の方が多いので、やっぱそういうご相談がねすごく多いんですね。 で、なんかそうそうそう、なので20代の方よりもやっぱりこうちょっとシワシワになってしまったりとかっていうね、せっかく ねみんな本当は多分ね、シュワシュワになろうと思ってね、ダイエットなさってるんじゃないと思うんですね。もとはみんな体重が何キロ痩せるとかっていうよりも、本当はやっぱ女性はね、あ、綺麗でいたいなとか、この洋服を素敵に着こなしたいとか、あとは、まあ、パートナーの方とか彼とか周りのご家族の方ね、お子様たちとかご家族とかね、お子様方に、あ、なんか綺麗になったねとかね、言われたり褒められたりするっていうのをね、多分イメージしてやってると思うんですね、はい。で、元はそのように綺麗になりたいって思ってみんなやっているのに、体重を落とすことによって、あれ、なんか綺麗っていうよりかはなんかシワシワになっちゃったとか、あとね、私は結構関西なのでね、こう思ったことをガンガン言っちゃうんですけども、割と東京の方は、ちょっと遠慮なさって、なんかね、こうちょっと痩せて病気なのって聞きたくても、あんまりそういうふうにみんな聞かないですよね。なんかこう、あれ、本当は痩せたのになんか病気なのかなって周りに思われたりとか、っていうのってすごい願っていて、綺麗になりたいと思ってやったのに、なんかあれ、病気とか思われちゃったりとか、あとはね、シワシワになっちゃったって思われたりとかね、思われるとすごい残念ですよね。で、やっぱ私はね、すごくそこで嫌なのは、女性としてそういう風になると、あれ、なんかちょっと自信がなくなっちゃうんですよね。自己肯定感が下がっちゃったりとか、なんかせっかく痩せたのにこんなはずじゃなかったみたいなね。私が一番嫌なのはそこなんですよ。体作りね、そのダイエットをすることによって間違えたことをやっちゃうと、自信喪失っていうのは、自己肯定感が下がってしまうっていうのはね、すごくね、残念だなっていうふうにね、思うんですね。そうでね、そういう方のお話を大体聞いてると、大体共通することがあるんですね。はい、これはちょっと私さっきもちらっと言いましたけど、何だと思いますか？これはね、とにかく食事、栄養を取るっていうよりかは、食べてるものをどんどん減らしていこうっていう考え方でやってる方は、大体そういう感じになっちゃいますね。最近ではね、ちょっとね、なんていうのかな、危険だよって警笛を鳴らされてますけども、例えばファスティングですね。3日とか1週間とか、たまにね、1ヶ月ファスティングやるっていう方もね、前はいらっしゃったんですけども、長い期間食べないっていうことをね、するとかね、食事でもね、必要な、体にとって必要な栄養素を抜くっていうお食事方法、まあ、いわゆる言っちゃいますけど、糖質カットダイエットですね。このちょっと前に流行ってたね、確かに、まあ、ラーメンとかスイーツとか、パンとか、まあ、いらない多すぎる糖質をちょっと減らすっていうことは、とってもね、いいことなんだけど、そうじゃなくて必要な糖質まで減らしてしまうっていうね、過度な糖質制限のことです。っていうのは、そうをやってらっしゃる方ねっていう方は、とにかく、まあ、ファスティング、あとは、糖質カットダイエットやってる方ね、本当にこう、なんていうのかな、老化現象がちょっとこうね、促進されるっていうのかしらとか、ちょっとやっぱりシワシワになったりね、ちょっとこうね、お顔だったりお尻だったり、こう出てる部分のね、筋肉がダラーンって下がっちゃったりとかっ ていうことがね、すごい起こりやすいんですよ、うん、なので50代とかのダイエットで難しいって言われてるのは、こういうところもね結構あると思うんですね。そうだから私はね、そう5歳の時からねバレエをやってましてね、ちょっと急に私の昔の話になるんだけど、5歳の時からバレエをやってて、だいたいね9歳ぐらい、まあ9歳ぐらいが境目らしいですけど、9歳ぐらいの時に、あ、なんかすごい太りやすいなっていうのを気づいたんですよ。そう、だいたいその頃から女の子はね、ふくよかになってくる子はふくよかになってくるんだけど、でそこからね私はその太ってしまうっていうのはすごく嫌で、まあ当初とっても少なかったんだけど、食品のね裏にねカロリーとか、前はあんまなかったね、私が9歳の時って、何年前、めっちゃ前ねもう計算できないけどぐらいの時に、食品の裏にカロリーが書いてるものってすごい少なかったんですけども、私はねその時ダイエットの、まあ知識がすごい少なかったし、その当初もあんまりね研究されてなかった分野だったからね、分からなくて、とにかくカロリーを減らすっていうダイエットをしてました。だから、お芋とかね、お豆とかそういうものもカロリーが高いからやめましょうっていうね、そういうちょっとことをダイエットでは言われてましたね。とにかくダイエットをね、そういう必要なものかどうかなんて関係ない、カロリーが高いものをとにかくカットしていくっていうことをねやってたんですよ。で、たまにね体重増えるから水も飲まないとかね、そういうこともちょっとやってたり怖いですよね今ね、してますけど、とかヨーグルトばっかり食べるねダイエットとかねしてましたけども、そういうこうねちょっと必要なものをカットするっていうことをねたくさんやってきたんですね。で、ある時はやっぱりね、高校生ぐらいの時はチョコレートとかね甘いもの食べたい時期だったから、もうとにかくカロリーで計算するからめちゃ怖いんですよ。甘いもの食べ過ぎたって思ったら、食事をねその代わり取らないって恐ろしいねことをね結構やってて、でまあこう体調崩したりとかねよくしてましたけども、なのでねそのねカットするっていうダイエット、私もう本当必殺技ですよ。で、大学生の時にね、私オーストラリアに留学してたんだけど、それでねすっごいもうパンパンになっちゃったんですね。もうなんせ15キロ太ったり痩せたりするのも大の得意だったので、その時も、日本に帰ってきてね、すごい周りに太ったねって言われたから、はい太りましたって言ってね、ダイエットしたんですけども、その時もお昼は、サラダとおにぎりしか食べないみたいなね、だからもうね体力持たないんですよとにかくっていうね、とにかくカットするっていうことをねたくさん私はやってきたんですね。でも風邪ひきやすい、肌は荒れる、もう体調を崩す、そのおかげでね、体質もあるのかもしれないですけど、めまい持ちと私偏頭痛持ちがすごかったですね、っていうこととかね、やっぱりこうちょっといろんなところが垂れてきてしまうっていうようなことをね、結構もう若いうちから何年も長い間ねやってきちゃったんですね。はい。で、まあ気づいたのが、私がねヨガのインストラクター始めて何年後かに加圧トレーナーになって、いろんなね体のお勉強をさせていただいて、やっと気づいたんですね。ただまあこれはねちょっと最近、まあダイエットのね正しい知識っていうのちょこっと入ってきているので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけどね、とにかく簡単ですよ。糖質カットとかしちゃえばすぐ体重落ちるし、ただもう 2,3 ヶ月後絶対と言っていいほどリバウンドします、はい、そしてちゃんとね私たちは日本人だから からね。あのお米っていう素晴らしいこの糖質があるんだけども、お米を減らしすぎるととにかくシワシワになりますね。あのお米っていうのはやっぱその中に成分としてね、こう肌をふっくらさせるとかっていうね、あの役割があるんですよ。まあ、そういうのが、こう体の中からなくなってきてしまうので、ね、私やっぱ糖質カットされてる方、あとは、そうね、こう1日1食とかって言って例えばこう好きなものをばっかり食べてるんですよねみたいな方は、まあ、大体お顔がシワシワになってきちゃったりね、あのするんですね。でそのね、体重制限のためにカットするっていうね、取らないっていうことをするとちょっといいですか。ここからね、めちゃくちゃ大事なポイント、体の中で何が起こってるかっていうとね、体って骨とやっぱ筋肉でね、体がこう作られてますよね。で骨の成分がだんだんなくなり、食事の無理な制限をすると、そして筋肉がどんどん落ち、そして血液量をどんどん減らしていくんですね。ちょっと怖くないですか、これ考えるのね。で、なおかつまた普通に食事を取り始めると体がその危険な状態から、逃れようとしてやっぱ体重を増やそうとするんですね。だからすぐ増えちゃうんですよね。もうここがめちゃくちゃ大きな落とし穴だから、もうお尻とか、もうあの胸とか顔とかも作ってる場合じゃないんですよ。あのそのね、大事な栄養素が体からなくなってしまうと、まずね、生命を維持することに体は一生懸命なので、もうそんなお尻とか作ってる暇ないし、体とか顔とかなんかこうね、艶やかとかやってる暇ないんですみたいな感じですよ。もう緊急事態感じになっちゃうから、あのもうね、そういうところから削ぎ落としていきます。はい。で、こうね、自然と体力がだんだんなくなっていきっていうね、あの結構、これまあ糖質カットですけど、階段も上がるのきつくなるとかねっていうお話をよく聞くんですけどね。なのでね、まあじゃあ何が言いたいかっていうとね、だからその食事、大切な体にとって大切な栄養素っていうのがなくなっていくとシワシワになる、お尻が下がっちゃう、ちょっと老けたように見える、なんか病気なのかっていう見た目になってしまうっていうのはね、これは体からの大きなサインです。ちゃんと栄養をとってくださいで、ここはね、すぐに体重が落ちていくから楽なやり方でファスティングとかもね、すぐやってしまうんですけども、そうではなくて、ちゃんと体に必要な栄養素っていうのを、しっかりとってね、燃やす体作り、そして筋肉とか体の中を若い時の状態にしていくっていうことね。そうするとお尻もキュッて上がってくるし、おっぱいもキュッて上がってくるしね、お顔もやっぱりこうね、キリッてこう引き上がる感じですね。うん、うちのね、生徒さんがね、皆さんおっしゃるのが、顔のむくみとかね、こうたるみがなくなって顔がすごいスッキリしたっていう、ほぼ 9.5 割ぐらいの方はね、喜んでくださいますけども、やっぱそこなんですよね。ね、こう栄養素をどんどんそぎ落としていく、ちょっと無理なダイエットと、しっかり体の中に栄養素を整えて燃やす体、そして若い体っていうのをね、作っていくっていうことで、またね、このメリハリのある体作りっていうのがね、できていきますので、皆さんね、安易に体重を落とすというよりかは、しっかりした体作りっていうのをね、作っていけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。これはね、本当に間違えるとね、女性は特に50代とかになってくると残念な結果にね、なります。で、女性の美しさっていうのは、なんか艶だったり少しぽっちゃりしててもね、こう女性らしい にね、ちょっと丸みだったりするじゃないですか。それがね、なくなってしまうとね、本当に残念になってしまいますよね。ぜひ皆さん、体をね、健康に、そして美しく艶やかに保つためにも、今日のね、私のお話を、ご参考になさってみてください。ということでね、今日はダイエットしたらちょっとね、げっそりしたように見えるとかね、ちょっとプリケツどころではなくなってしまいましたっていうね、ちょっと衝撃的なタイトルでしたけども、いかがでしたでしょうか。というわけで、今週もプリケツ先生のプリプリワールドをご視聴いただきましてありがとうございました。番組の概要欄をご覧いただくと、プリケツ先生の幸せ体質になるプリケツ習慣という私が運営する LINE オープンチャットのリンクが貼ってあります。こちらのオープンチャットの中でね、私が毎朝ですよ、毎朝30分のトークライブを行っております。今日ね、ちょっとあの栄養のことを話しましたが、このことについてもね、ちょっと結構具体的に話したりしておりますので、そしてすぐ実践できるような具体的なエクササイズとか食事方法をお伝えしておりますので、私三文幸子に興味を持っていただいた方はですね、ぜひ登録をしてみてください。オープンチャット内で番組への皆さんへのメッセージも送っていただけると私とてもハッピーです。はい、では今週も良い1週間を過ごしていきましょうね。それでは今日もプリプリしていきましょう。また来週、バイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。 LINE オープンチャット、プリケツ先生の幸せ体質になるプリケツ習慣では、毎朝7時半からトークライブを配信中です。ポッドキャストよりも実生活で役立つ具体的な内容をお届けしています。参加はとても簡単。概要欄のリンクからぜひご参加ください。お待ちしています。この番組は、提供サンムーン幸子、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.